贖いの日、レビ記16章、パート5、花城剛。
今日は贖いの日レビ記16章と題した、メッセージ、今日5回目ですけれども、これで終われるかと思います。今日はこのレビ記16章の儀式を見てきましたけれども、まずその復習をして、それからその中でこの意味を考えていきたいと思います。この儀式全体はこのようになっているんですね。その日一日はどのようになっているか、ここ1から15まで項目がありますが、これを一つ一つ見て、そしてその意味なども考えていけたらと思っています。1番目、大祭司は朝の儀式を大祭司の服で行う。実はこのレビ記16章に書いてあること以外にですね、毎朝やっています、朝の燔祭を捧げるということがありまして、そしてそれ以外に、贖いの日にはこういう燔祭と祭祭を捧げてくださいというのが、ここ民数記29の7から11にあるんです。これらをちょっと見てみたいと思います。まず朝の上燔祭、朝夕の上燔祭についてです。民数記28の3、また彼らに言いなさい、あなた方が主に捧ぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の親、オスの全き子羊2頭を毎日捧げて上燔祭としなければならない。すなわち一頭の子羊を朝に捧げ、一頭の子羊を夕に捧げなければならない。そしてその羊に一頭に対してこれだけの素菜、麦粉でできた燔祭ですね、素菜あるいは燔祭というのも、液体の捧げ物もあったんですね。で、これらを捧げます。で、ここから私たちは朝と夕に神様を礼拝する習慣が残っているわけですね。で、これは今でも守るべき習慣であるんです、上燔祭で。贖いの日に捧げます、この贖いの日のレビ記16章に書いてある以外の燔祭やら財祭というのもまたあるんですね。民数記29の7、またその日、その7月10日に聖会を開き、かつあなた方の身を悩まさなければならない。何の仕事もしてはならない。あなた方は主に燔祭を捧げて香ばしい香りとしなければならない。すなわち若いお牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊7頭を捧げなければならない。これらは皆全きものでなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわちお牛1頭につき1エパの10分の3、お羊1頭につき10分の2を捧げ、また7頭の子羊には1頭ごとに10分の1を捧げなければならない。また親木1頭を財祭として捧げなければならない。これらは食材の財祭と上燔祭とその素菜および燔祭の他のものである。あれとはまた別なんですね。16章に書いてあるものとは別で、これを しなさいということなんです。この上燔祭や朝夕の捧げ物ですね、これは贖いの日の燔祭によって国民の個々の罪はすでに記録されていると考えられます。そして個人個人の罪人が自分で供え物を持ってきて悔い改めを正式に記録に登録する、そして許される必要がまだ残っています。で、同じように 私たちは自分の罪を自分で悔い改め告白しなければならないんですね。もうすでに我々が告白しようとしまいと、天の記録の書には我々の罪が細かく記録されているんです。すでに地上の聖女では自分が告白して聖女に移りましたね。実際の天の聖女は、もちろん我々が告白する前からも記録されていて、しかし我々の悔い改めと告白があって初めてその告白が記録されます。もし告白しなければ確実に我々を滅ぼす罪の記録が天にあるということを覚えなければいけません。スタディバイブル新約の47ページにこのようなことが書かれています。神の律法は外見上の行為と同様、感情と動機にまで及ぶ。それは以前暗闇に埋められたものに光を投げ、心の秘密を明かす。神はすべての考え、目的、すべての計画、すべての動機を知っておられる。天の書は機会があれば犯したであろう罪までも記録する。神はあらゆる秘密の事柄と一緒にすべての行為を裁かれる。律法により神はすべての人の品性を吟味なさる。芸術家が顔の特徴をカンバスに写し取るように、各個人の品性の特徴が天の書に写し取られる。神はすべての人の品性の完全な写真をお持ちであり、この写真をご自身の律法と比較なさる。神は人に彼の生涯を損なう欠陥を明らかにし、悔い改めて罪から立ち返るように訴えられる。罪とは何かということを考えるときに、自分で選択して、犯したものだけが罪だという考えを取る場合ですね、罪の除去とは一体何でしょうかね。我々のその品性が全部書かれているとすれば、天の記録に、その除去はいつなされるんでしょうか。ではこの問題が残っているんですね。もしも罪とは律法が違反されるすべてのもの、我々が自由意志で選ぼうと選ばないと律法が違反されたときは罪だという考えにすれば、罪の除去のときにこっちに書かれているものもすべて除去されます。機会があれば犯したであろう罪というのは何であろうか。ある考え方によれば、機会があれば犯したであろう罪は罪ではないと考えるんですね。まだ犯してないんですから。しかしまずこの問題を考えるときに、罪とは何かというのはまず考えたいと思います。これはスタディバイブル新約の544ページに罪に関する唯一の定義というところがあります。罪とは律法を犯すことである。これは罪についての唯一の定義である。これ第一ヨハネ 3-4 の言葉ですね。律法なしに罪が存在することはありえない。ここ大事なところです。律法違反、罪とは律法違反であるということですけれども、その罪とは律法を犯すことであると考えるときに、犯すという言葉に強調を置いて、自分が選択して犯すことが罪なんだということに頭が支配されてしまって、律法が違反されるということももっと考えなければいけないですね。これは自分の選択であろうとなかろうと、律法というのは違反されることがあります。誤って自分の選択ではなくて、誤って人を殺すことがあります。 ではそれは罪ではないんでしょうか。それは律法が違反されてるんですから、人が殺されたという律法が違反されてるから、これは律法違反であるんですね。だから律法違反というときに必ず自由意志が関わってないと律法違反ではないと狭い考えを持つと罪の定義が狭くなってくるということを覚えていただきたいんです。で、ここでホワイト夫人が罪とは、ヨハネが罪とは律法を犯すことであると言って、ホワイト夫人がこれが罪の定義であるというときに、ローマ5の13を覚えていただきたいんです。というのは律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。罪が罪として認められるのは律法があって初めて罪なんだと言えるわけなんですね。だからヨハネは罪とは律法違反であると言ったわけです。自分で犯してということに強調を置いているわけじゃないんです。律法が違反されたらそれが罪なんですね。それからもう一つ、罪についての唯一の定義、有名なところは大曹統下巻の228ページです。罪についての唯一の定義は神の御言葉のうちに与えられている定義である。それは罪は不法であるということである。すなわち罪は神の統治の基礎である愛という大法則と戦っている原則が外に現れた結果である。で、ここで下の方に原文を書いてます。で、外に現れた結果という言葉は原文ではアウトワーキングという言葉です。で、このアウトワーキングのアウトというのは普通外ですよね。だけどアウトというのは外という意味だけじゃなくて完全に達するという意味の時も使うんです。そして、アウトワーキングという言葉の意味をウィキショナリーというこのインターネット上の辞典で調べましたら、これは何かが実行されるか達成される過程、何かを発達する行為または結果と書かれています。このアウトワーキングのアウトは外という意味じゃないです。外とか内とかそういう意味じゃなくて、これはそれが熟しているという意味、あるいは熟する過程にあるという意味なんですね。で、残念ながらこの日本語に訳されたのは外か内かというような書き方になっています。外に現れた結果だというんですね。そうなりますと、イエス様がおっしゃった式場を持って女を見たときにもうすでに姦淫を犯しているというのと矛盾してしまうことになります。なので、この訳を訳し直したいと思います。下の青い四角の中に書きました。罪についての唯一の定義は神の御言葉のうちに与えられている定義である。それは罪は律法の違反であるということである。すなわち罪は神の統治の基礎である愛という大法則と戦っている原則が達成される過程である。これだと僕は思ってます、辞書から見ると。なので、別に外に現れなくってもその愛という原則が破られ始めたときに、心の中でもそれは、それがたとえ自分の意思であろうと選択であろうとなかろうと、それは律法違反であるんです。例えば第一コリント13章に愛の章というところがありますね。愛の説明がいろいろと書かれています。妬まないとか苛立たないとか、こういうものは選択してするものでしょうか。愛というのは律法の大原則であるんです。イライラしたり あるいは妬んだり、それは立法違反の状態です。選択はしませんよ。もう自然にそれが湧き起こってきます。心の中で。しかしそれは立法違反であり、罪であるんです。なので、罪はこれだというものが狭くならないように気をつけないと、我々は悔い改めそびれる可能性があり、引いては滅びる可能性があるので気をつけなければなりません。機会があれば犯したであろう罪についてもう少し考えたいと思いますが、私たちの脳の中には神経、シナプスがあって、ニューロンがあってシナプスがこうというところでお互い細胞がくっついて電気が流れて情報が流れるようなんですね。そしてこの電流が流れる脳神経は生まれてからだいたい3歳4歳ぐらいまでに一気に広がるんだそうです。いろんなパターンで。ところがその後この脳神経の選定が始まるっていうんですね。生理的にそういう作用が始まるっていうんです。そしてよく使っている流れている電流のところは残るけれども、使わない、あんまり電流が流れないところはだんだんしおれてなくなっていくっていうんですね。だからいつも考えていることが、あるいは努力していることが、その人の脳の状態になっていくんです。だんだんだんだん。そしてそれは子供の時だけではなくて死ぬまでこれが変化するようです。だから我々の選択、そして習慣というのは品性を決定する大事なものであるということが、この生理学的にもわかりますね。使わなくなればなくなる、使えば強くなるという法則が脳の中でも起こっているんですね。で、神様はこの脳の中の我々の思考回路まで見えます。どうなっているか。サムエル記上 16-7 に主はサムエルに言われた。人は外の顔形を見、主は心を見る。神様にはこの頭のシナプスがどうつながっているか、太いか細いか全部お分かりなんですね。いつも利己的な考え発想するのか、すぐイライラするのか、こういうものを見たら怒るのか、全部ご存知なんです。で、二つの実験してみましたけど、二つの瓶を用意しました。一つは愛という瓶、もう一つは利己心という瓶。そして上から上部を使ってホースで水を流すとします。そのホースが愛という管に初めからつながっていれば、私は水を流す前からもし水が流れたら、この人は愛の行為をするということがもう見え見えですね。そこに傾向ができているわけですから。で、逆にこのホースが利己心の方に結びつけられていれば、別に水を流さなくってももう機会がこの人に与えられたら利己的な行動に出るということがもうあらかじめわかります。私はわかりませんが、神様は心の中を見ますからわかるんですね。そしてこの心の記録というのは、我々が思い出せないだけで、もう見たもの、聞いたもの、すべて残っています。ただ我々が散らかってて探しきれないだけで、一瞬でも何かを見たら、それが脳に残っているんですね。そして、その情報が入っていて、それと思想が入っていて、それに伴った感情もセットになって記録されています。 これを見た時に嬉しかったか、あるいは嫌だったか、悲しかったか、そういうのまでセットになってるんですね。その時にそれを、その情景を見た時にこの音楽が流れてたら、それもセットで記録されています。だから運転しながら一定の風景を見た時にいつも同じ曲が流れてしまうことないでしょうか。脳の中には自分が意識してなくても残っているんですね、情報が。で、同じように天にはすべてその記録が書かれているんです。悪い行為だけじゃなく、無益な言葉、隠れた目的、隠れた動機、心の中の企て、利己的な行為、義務の怠慢、巧妙な偽善行為、機会を活用しなかったこと、悪い影響、隠れた利己心、救い主の要求を忘れた、予的財産の蓄積に没頭、地上の快楽の追求、時間、金銭、能力、影響力が虚偽と報酬の犠牲となる。機会があれば犯したであろう罪もそこに記録されているんですね。脳にも、そして天にも書かれています。祝福の山70ページに、種の中に草木がすでに包まれているように、復讐心の中に悪の行為が包まれている。すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめてはいない。ヨハネ第一3の15。という言葉もあります。で、私たちは、いや、自分は悪いことを選ばなかったから罪人じゃないんだと言っても、御言葉が全人類は罪人だということを書いてあるならば、自分が感じなくてもそれを受け入れないといけないんです。ローマ5の12。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。人が認めようと認めまいと、我々は生まれながら利己心があり、律法違反の状態であり、罪人であるんです。でも続けて読みますと、全ての人は罪人ですけれども、また同時にキリストの恵みに預かれるということも約束されております。ローマ5の19。すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。律法が入り込んできたのは罪過の増し加わるためである。しかし罪の増し加わったところには恵みもますます満ち溢れた。この一人の人、キリストが全罪人のためにどんなことを具体的にしてくださるのか、それを知るのがこの聖書の研究なんですね。第一ヨハネ1の9を見ると、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださると。許してくださるだけじゃなくて、清めてくださると約束されているんですね。で、どれほどの罪が許されるかと言いますと、レビ記16の30を見ると、もろもろの罪という言葉が書かれています。もろもろの罪が清められると書かれています。しかし、その清めには条件があって、悔い改めなければいけないということなんですね。そして悔い改めるだけじゃなくて、捨て去っていないといけないということなんです。これ勘違いしやすいんですが、もう心から悔い改めてるから、 許されると思って同じ悪い選択をし続けると、記録の書からその罪は取り除かれないんですね。大曹統下巻219ページ、悔い改めず捨て去っていない罪は許されず、記録の書から拭い去られない。だから人間の選択というのは非常に大事ですね。大曹統下巻215ページ、もし誰かが罪を悔い改めず許されないまま記録の書に残しておくならば、彼らの名は命の書から消されて、彼らの善行の記録も神の覚えの書から消される。すべて私に罪を犯した者はこれを私の踏みから消し去るであろうと主はモーセに言われた。この調査審判というのは非常に厳粛だと思います。なのでこのメッセージを私たちは隠してはいけないです。これを言わなければ人は滅びてしまうということを忘れてはいけないですね。しかし、もしも神様のご計画通りに救いのステップを踏んでいくならば、必ず救われるということ。そして我々の徹底的な心の清めに至る、その祝福に預かるということを覚えなければなりません。このような引用文が教会への勧告下巻251ページにあります。我々はキリストが間もなく来られることを少しの疑いもなく信じている。それは我々にとって作り話ではなく現実なのである。キリストが来られるその時に我々を罪から清め、品性の欠陥を除き、あるいは我々の気質や性癖の弱点を直してくださるのではない。もし罪が我々の選択したものだけに限られるのであれば、ここで言っている我々の性癖やら弱点、これはいつ治るんでしょうか。再臨の時ではないとここに書かれています。これは最後の贖いの時に、罪が除去される時に、生ける者の裁きの時になされるはずです。次にこの贖いの日の儀式の最初のステップから2番目のステップですね、自分と自分の家族のためのお牛と財産とお羊の犯罪を連れてくる。それから大祭司の服を脱いで水に身を注いで白い衣に着替える。そして財祭の2頭のヤギと犯罪のお羊を連れてくる。二頭のヤギのためにくじを引き、主のためのヤギとアザゼルのヤギを決める。そして自分と自分の家族のためのお牛の頭の上に手を置いてほふる。そして血を受け取る。で、この手に頭に手を置くというのはレビ記16章には書いてません。書いてませんけれども、それがわかるんですね。文脈から。この、よく皆さんもご存知だと思いますが、この動画をちょっと動かしたいんですけども。レーザーポインターをやめて、今この動画で見れるように、音声大丈夫です。この手に頭を置いてますね。これは何をしているかっていうと、自分の罪をこの純潔な犠牲、キリストを表す動物の上に移動するわけですね。その代わりに罪人はキリストの義を受けるわけです。バランスの取れない交換ですが、 これが神様がなさる技であるんですね。この頭に手を置くというのは、自分の罪をその犠牲に乗せるという、移すという意味があるんですね。で、この自分と自分の家族のために大祭司が牡牛をほふるというのは、自分から動物に罪を移すことですから、これは手を頭に乗せてるんです。そしてその受け取った血には象徴的に罪が移されていることになるんですね。で、ここで、ちょっと考えてみたいことがあります。このレビ記16章の中のメインな犠牲、大祭司がやるメインのこの犠牲、お牛とそれからヤギがありましたね。お牛は自分と自分の家族のためでした。だからそれは人から罪を聖女へ移すという儀式であったんですね。だから頭に手を置きました。で、その地には罪が乗っかっている形になっています。で、これは何をするために、やるかというと、聖女を汚すためにやります。自分から罪を取って聖女を汚すためにやります。これがお牛の犠牲の目的です。それから、それによって大祭司はその後キリストを象徴する、キリストの働きを象徴する、方として、なり得たわけですね。自分に罪がない状態にしたわけです、象徴的に。それから今度は死のためのヤギについてですが、これは逆で、聖女から罪を取り出すための死なんです。なので、そのヤギの血には罪が入っててはいけません。純粋な罪のない血でなければいけません。そしてそれを聖女に注ぐことによって、聖女の罪をそこに血に乗っけるという、まあ、象徴的に大祭司が負うというためのものであったんですね。なので、これは頭に手を置かない、ヤギの頭には手を置きません。そしてその血には罪がないわけです。で、なぜそれがわかるかというと、レビ記16章の15節から、このヤギは何のためにやるか、ほふるかということを見ます。記録してます。また民のための財産のヤギをほふり、その血の垂れ幕のうちに携え入り、その血をかのお牛の血のように食材所の上と食材所の前に注ぎ、イスラエルの人々の汚れとその都が、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに、聖女のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。そして彼は主の前の祭壇、公壇ではなくて外庭の祭壇のもとに出てきて、この祭壇のために贖いをしなければならない。つまり聖女の各部分のために、そして民のためにヤギはほふられるということです。お牛は大祭司のと自分の家族のためって書いてました。しかしヤギは民のため、そして聖女のためであるんです。つまり聖女から罪を除くためのものであるということですね。ここで、考えてみたいことは、キリストが天の記録の書の罪の記録を除去する、これは法的な手続きと言います。これをしているときに、人間はそれを知的に理解して熱心な努力をしなければいけません。 すなわち罪を捨て去らなければいけません。心はついてこれません。心は相変わらず利己的で罪深いことを喜ぶ心がありますが、選択によってそれは選ばないように熱心な努力をします。そしてその時に地上では聖霊が天の聖女ではなくて魂の宮を清めます。つまり罪の性質、罪への傾向、さっきのこの脳の中の回路、こういうものを少しずつ少しずつ直していくんです。そして最後の贖いの時にはこれを完全に根こそぎ直すんですね。直すというか新しい心だと言われています。修正ではないって、全く新しい罪のない品性がそこで与えられるんですね。これはキリストと聖霊と人間のチームワークでなければいけないんです。で、ところがこれがセブンスデーアドベンチストのキリスト教会に貢献できる唯一独特の教理であったにもかかわらず、我々のトップの神学者たちがその大黒柱を崩してしまったんですね。大黒柱となる教理を崩してしまったんです。清めというのはただ天の聖女だけであって人間の心の清めではないという考え方が教会に起こったんですね。どこから来たか分かりませんが、バビロンの泉からには違いありません。で、レビュー&ヘラルドには W.H. ローがこのように書いたんです。それは天の記録からの罪の除去であって、調査審判において人間の記憶から除去されるのではないと言ったんですね。ケーフはこう言いました。そこに残るのはただ記録の取り消し、除去である。この罪の取り消しは許され清められた罪人から断罪する一切のものを取り除くことである。それは彼の立場に影響を与えることは確かであり、彼のための贖いではあるが、罪人そのものになされるのではない。なく聖句がはっきり言っているように、聖女の清めなのであるということを間違ってはいけない。このケーフ先生はダニエル8の14だけを見てますね。レビ記16の30には聖女のためだけではなく、あなた方のためと書かれてました。ネーデンはこう言いました。聖書と預言の霊のどちらも天の記録から罪を除去することと、信者の信仰生活から罪が除去されることが同時に起こるとの主張は支持していない。ネーデン、神は彼らの罪を除去なさり聖女から取り除かれる。しかしこの除去は神の民から罪を取り除くことではない。神の民から罪を除くことはすでになされていなければならない。財政はないんでしょうか、本当に。コットレル、したがってレビ記16の30を今天で信仰しつつある実体の大いなる贖いの日の間、神の民の道徳的な清めに適用したり、あるいは肉における道徳的完全と解釈することは聖書を歪曲することである。残念な言葉だと思います。レビュー&ヘラルドの編集者、ある者たちはレビ記16の30のこの日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであるを誤って って道徳的な清めに適応している。ブラドリー、特に受け入れられないのはダニエル 8-14 の聖女の清めをキリストを信じる信仰によって成し遂げられる清めの働きとして人間の生活に適応することである。今何が起こっているのだろうか。裁きにおいて一人一人のケースが調べられている。忠実な者は神の律法に照らして義認される。その名は命の書に残る。終わりの時に救われた者が印され、彼らの罪は記録から除去される。キリストは最後に死聖所から出てこられ、罪の責任をサタンの頭に移す。こういうことは天の聖所において法的に起こることであって、魂の宮でなされることではない。今日セブンスデーアドベンチスト、世界中のセブンスデーアドベンチストでこうした意見が聞かれないでしょうか。もう一度レビ記16の29、30、そして33を読んでみたいと思います。これはあなた方が永久に守るべき定めである。すなわち7月になってその月の10日にあなた方は身を悩まし何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者もあなた方のうちに宿っている寄留者もそうしなければならない。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。彼は死聖女のために贖いをなし、また会見の幕屋のためと祭壇のために贖いをなし、また祭司たちのためと民の全改宗のために贖いをしなければならない。ここでは死聖女のため、会見の幕屋のため、祭壇のため、この聖女のためと、そして人間のため、民の全改宗のためとはっきり書いてますね。どうして私たちの指導者はああいうことを言うんでしょうか。自分と自分の家族のために贖いをするとはどういうことでしょうか。まず大祭司は誰を象徴しているかを考えてみたいと思います。これはよくご存知だと思いますが、ヘブル人の 2-16-17 をお読みします。確かに彼は天使たち、禁定役です。これは確かに彼は天使たちの性質を取ることはしないで、アブラハムの子孫を取られた。これはイエス様のことですね。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる天において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。ここではっきりしているのは、大祭司はイエス様であるということがはっきりわかりますね。ところがもう一つ考えたいことがあるんです。ここでイエス様は民の罪を贖うためにあらゆる天において民のことを兄弟と呼んでます。兄弟。そしてなぜそう呼ぶかというと、自分もまた同じ性質を取ったんですね。罪深い性質は持ってませんでしたが、その立場に自分を置いて聖霊によって抑制されて罪を犯さなかったんです。でイエス様は、大祭司は私たちの兄弟であるということを覚えていただきたいんです。他にもそういう似たような聖句があります。ローマ8-29、神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。ここでもイエス様が我々の長兄であるということを教えています。つまり イエス・キリストは、大祭司はイエス・キリストですが、そのイエス・キリストは、民、神の民全体の代表でもあるんです。大祭司は、ただイエス様を表すだけではなく、神の民全体を表しているということも覚えていただきたいんですね。第一コリント15の45から47をお読みします。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし最後のアダムは命を与える霊となった。最初の人アダムというのは創世記に出てくるアダムですが、最後のアダムというのはイエス様のことです。ここでも人類の代表であるアダムという名前を使ってイエス様のことをここで言及されているんですね。そして47節を見ると、第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来ると書かれています。イエス様は民の仲間というか兄弟、人類の代表であるんですね。そしてそう理解したときに、自分と自分の家族のために大祭司が贖いをするというのはどういうふうに理解できるでしょうか。アロンの妻とか子供とか、そういうことを時期通りにはそうなんでしょうけれども、霊的にはどういう理解をしたらいいでしょうか。イエス・キリストの家族というのは神の民のことであります。そしてこの神の民のための贖いをするためにどんなことをするのか、そういうことを後で考えてみたいと思います。一旦ちょっと儀式の順序の方に戻ります。香炉と薫香を取って至聖所に入ります。そして薫香を炭火へくべます。そして外庭に戻ってお牛の血を至聖所に持っていきます。そして食材所の上に注ぎ、前にも7回注ぎます。そして今度は外庭へまた戻って、今度はくじを引いた主のためのヤギをほふって、その血を至聖所へ持っていきます。これは罪の乗っかっていない血です。これをお牛の血と同じように食材所の上と前に注ぎます。清めるためです。そして香壇の角にもヤギの血を注ぎます。これはレビ記16章の16節には、会見の幕屋のために贖いをすると書いてますが、出エジプト記30の10を見ると、これは香壇の角に塗ると書かれています。そして今度は外庭に戻って、燔祭の祭壇の角に、ここで面白いことが起こります。お牛の血とそれからヤギの血をこの角に塗るんだそうです。注ぐんだそうです。なぜでしょう。で、これをここを読み続けていくと、これで贖いが完了すると書かれています。まだアザゼルに罪を乗っけてない時点ですよ。ここで贖いが終わります。レビ記16章の20節に、こうして聖女と会見の幕屋と祭壇とのために贖いを成し終えたとき、かの生きているヤギを引いてこなければならない。ここで贖いを成し終えたと書かれていますね。そしてキリスト教会では十字架で贖いは終わったという考えがありますが、それはヨハネ19の30にイエス様が十字架でお亡くなりになって最後の言葉に、 すべてが終わったと言って息を引き取られたので、そこで贖いが終わったかのように見えるんですね。すべてが終わったって書いてるので。ところが近定訳で見ますと、これはすべてじゃなくて it です。それが終わったです。こと終わりぬと、明治元訳には書いてるんですね。昔の聖書は良かったですね。なので贖いは終わっていないんですね。イエス様がヨハネ 19-30 でこと終わりぬと言ったのは、この外庭の働きが終わった時であって、贖いを開始されたんです。そしてそれを完成するために天の聖所に行かれて、死聖所で最後の贖いを完了させようと今しておられるんですね。で、犯罪の祭壇にお牛とそれからヤギの血を二つを注ぐ理由、これはユダヤ人の伝統では二つ混ぜて注ぐというふうに言われています。そして禁定訳でもイットと書いているので、一つとして 見られていて、それが正しいかのようにも見えます。ところがそれはイットという言葉、後から付け加えられているので、それが本当かどうかは僕は分かりません。確信がないです。ただお牛もヤギも両方とも注がれるというのは間違いありません。で、お牛というのは聖所を汚すために注ぐということを先ほど申し上げました。それからヤギの血は聖所を清めるために注ぐということを申し上げました。そして犯罪の祭壇は日ごとの奉仕で汚されたので清める必要があるということをずっと話してきてます。じゃあなぜお牛の血でさらに汚す必要があるんでしょうか。贖いの日に。M.L. アンドレアセンが聖書の奉仕67ページでこのように述べています。大祭司は民全体を代表していました。大祭司は民全体を代表し、民のために神との取引を行いました。キリストの代表として彼は典型的に食材を行い、食材の日に彼の仕事が終わった時にはすべての罪が処理され、告白したすべての罪が帳消しにされていました。そのため大祭司がこれらの罪を告白した時、彼はイスラエルを代表してそれを行い、食材を受けました。それゆえ大祭司は彼らのために食材を行い、彼らを清め、彼らがすべての罪から清くなるようにすると言われたのです。贖いの日に個人の罪の捧げ物を持ってくるのが遅れるまで告白を遅らせたイスラエル人がいたことは間違いありません。彼らは悔い改めていましたが、聖所に来るのが遅れていました。また病気で来られない人や遠い国に旅に出ている人もいました。当時ユダヤ人は世界中に散ってましたので、来れない時もあったんでしょうね。これらの人たちは誰も罪や逃走のための備え物を持ってきていませんでした。彼らは放置されるのでしょうか。彼らの罪は毎日の朝夕の生贄によって記録されていましたが、生贄を持ってこなかったために聖所では告白が記録されていませんでした。つまり毎朝の儀式の中で犠牲が捧げられたので記録はされているけれども、告白、罪を告白したっていう記録はないっていうんです。どうすればいいのでしょうか。食材の日の大祭司は罪の一部を祭壇の地の一部を祭壇の角に塗り、彼らのために告白と許しを記録した。大祭司は時間があれば、あるいは能力があれば、彼らがしたであろう仕事をしたのです。 そして彼らの悔い改めのために彼らは贖罪に含まれたのです。このような例として十字架上の強盗などがあります。わかるでしょうか。神様は非常に憐れみ深い方で、儀式に出れない人のためにこのような配慮をなさっていたんですね。実際ここに書いてあるように、十字架のそばに一緒にかけられた強盗のことについて読んでみたいと思います。ルカ23:40-43。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。これちょっと考えてみたいと思います。これを見ると、この、犯罪人は、悔い改めてるでしょうか。自分は罪人であるという感覚があるでしょうか。ありますね。こうなったのは当然だと言ってます。自分たちがこうなったのは当然だと。ところが悔い改めてはいますが、罪を告白していますか。彼が言った言葉はただ、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。と、心のこもった言葉を語りましたけれども、罪を告白してるでしょうか。してないです。でも、イエス様は彼の心の傾向はご存知で、もし彼が教育されて、救われるためには悔い改めと告白が必要だということが、分かれば喜んでそうする人であるということを、脳の回路を彼はイエス様は見れたんですね。それでイエス様はよく言っておく、今日よく言っておくと言ったんです。これあなたは今日パラダイスにいるんじゃなくて、このヘブル語にはコンマというのがないんだそうです。後で近定訳の翻訳者がコンマをつけてこうなってしまったんですが、この today の前にコンマがありますが、これは本当はないんです。ギリシャ語では。で、本当は today の後ろにつけた方が正しい訳であったんでしょう。そうして訳してみると、今日よく言っておくが、あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろう、なんです。なぜイエス様は今日言っておくんですか？なぜ今日という言葉をあえて付け加えたんでしょう。イエス様はこの人がごめんなさいというのを待たなかったんです。もう十分だと彼は理解して、今言いますと言ったんです。もう分かってる、この人は悔い改める人であるということ、だからあなたは救われるであろうと言ったわけですね。このようにレビ記16:6で、アロンは自分のため財産のお牛を捧げて、自分と自分の家族のために贖いをしなければならないといった理由が分かったでしょうか。自分と自分の家族というのは神の民のことです。イエス様は神の民のためにお牛を捧げたわけです。そしてまだきちんとごめんなさいと言い切れてない人、あるいはまだ聖霊によってごめんなさい、罪が示されてない、本当に気がついていない人は、イエス様がそれを補ってくださって、それも読み取ってくださって、その罪の処理をしてくださっているんですね。 ここに載せそびれたんですが、ヘブル9の7に、このように書かれています。幕屋の奥には大祭司が年に一度だけ入るのであり、しかも自分自身と民との過ちのために捧げる地を携えないで行くことはないと書かれていますが、自分自身と民の過ちと書かれているんですが、この過ちという言葉はギリシャ語でここ一箇所にしか使われていない言葉です。そしてこれは無知の罪という意味です。無意識の罪という、認識していない罪という言葉です。コンコルダンスで調べてみてください。なので我々の大祭司は憐れみ深い方で、このような取り計らいをしてくださるお方であることを感謝したいと思います。しかし、ああじゃあ何でも OK だったらもう心探らなくてもイエス様が全部やってくれるからいいんじゃないかと、そういう安易な考えに走ってはいけません。観難から栄光へ、下巻264ページお読みします。使徒や預言者たちの中には誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々の知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と権能をもって称賛した人々は自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。そして、詩編139編にも私の心を探ってくださいという言葉がありますね。私の心の中に悪いものがないかどうか探ってください。そういう心で私たちは恵みにつけ込まないように自分の心を探っていかなければいけません。次に、アザゼルのヤギの頭の上に手を置いて、そしてイスラエルの罪を告白する。そして定めておいた人によって荒野へ送る。それから大祭司は水に身をすすぎ、大祭司の服に着替え、自分と民の犯罪を捧げる。そして財産の脂肪を祭壇で焼く。神様は罪を忌み嫌われるということをここで教えているんですね。次のところでも教えています。財産のお牛とヤギは宿営の外で焼く。焼いた人と定めておいた人は水に身をすすいでまた戻ってくることができるんですね。神様が罪を忌み嫌うということをここで儀式は教えています。また、最後の方に、これで終わりかと思ったら優の上半祭がまだ残っていたんです。これもやります。最後に一つの令和を話したいと思います。ある大金持ちがいました。億万長者です。そして一人息子がいたんです。で、一人息子はこの家が嫌になって家出してしまったんですね。遠くの場所に行ってしまって、自分で生計を立てようと一生懸命頑張ったんですがうまくいきません。そして貧乏になってしまったんですね。そしてある時、何かの知らせで、自分の父親は大金持ちですから有名な人でニュースになったんですね。それが、彼が死んだということが息子に伝わったんです。息子はもう生活が苦しいですから、父親が少しでも財産を残してくれてないかなって期待して、 父親のところに帰ろうとするんです。しかし直接行くのは申し訳ないと思って、この、父親がいつも雇っていた弁護士の事務所に行くんです。で、その事務所の中に入っていくと、そこに秘書がいたんですが、この昔から知り合いであったはずなんですが、あまりにも汚い格好でもうわからないんですね。この秘書がこの息子のことをシッシッと言って追い出そうとするんです。で、大きな声でもう出て行ってくださいということになった時に、そのやり取りが奥の部屋に聞こえて、奥からその弁護士さんが出てきたんです。そしたらこの弁護士さんは、ああジョージじゃないかと言って、この息子のことを分かったんです。この息子は小さい時からこの弁護士とは知り合いで可愛がられていたんですね。そしてこの弁護士さんは、なぜここに来たんだと聞くんです。何をあなたは求めているんだと聞いたんです。しかしジョージはもう恥ずかしくて言えないんですね。申し訳ない思いもあって言えないんです。で、何回もこの弁護士さんは、何が欲しいんだ、何のために来たんだと言うんです。そしたらついにこのジョージは、先生、お腹が空きました、サンドイッチを買うために1ドルくださいと言ったんです。そして、あ、1ドルと言って、弁護士はすぐに自分の手をポケットに入れて1ドルをこの息子に渡しました。そして息子は、そろそろ話してみようかなと思って、先生、私の父が亡くなったようですが、父は私のために何か遺産を残しませんでしたかと聞いたんです。そしたら先生は、たくさん残していたよ、今それについて遺言状を確認していたところなんだ。で、ジョージは、先生、その遺言状には何て書いてあったんですかって聞きました。そしたらその先生は、私の息子が、あ、こう言いました。私の息子が、これ遺言状を読んでんですね、私の息子がもし遺産を求めてきたら、彼が求めるものは、初めに求めるものは、何でも全て与えなさい。しかし、それ以外のものは決して与えないでくださいと書かれていました。ジョージは、初めに求めたものは1ドルであったんです。そして、それ以外のものは受け取ることができなかったんです。私たちの天の父が、私たちのために与えようとしている大きな遺産というものがあります。それはキリストの形、神の形にかたどって作られた栄光の姿であるんです。それを与えると遺言状に書いてあるんですが、それを知らないで自分の狭い考えに閉じこもって、小さなものだけを求めてしまっていないでしょうか。我々の神は、我々が求めるものよりもさらに良いものを与えようとして待っておられます。このレビ記16章を見ると、私たちを完全に罪の性質から贖おうとしているということがわかります。それを私たちに与えようとしておられる神であるんです。ですから我々は はばかることなく恵みの御座に近づいて、神様が与えようとしておられる恵みの契約の成就を求めようではありませんか。それではお祈りして終わりたいと思います。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、神様の憐れみのご計画を心から感謝いたします。神様が天の聖女を清めようとなさるときに、地上の神の教会を清めようとしてくださっていることを教えてくださり感謝いたします。しかし私たちはキリストの十字架の、今なお続く十字架の苦しみも知らず、また兄弟姉妹の苦しみも知らず、栄光の姿の教会とはほど遠い現状であります。私たちをどうぞ憐れみください。どうぞ個人個人がキリストにつながり、そして一人一人がこの栄光の姿の教会を構成していけるように聖霊を豊かにお与えください。そして自分の罪を示してくださり、心から悔い改めることができるように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。